第10夜。自分は密林にいる。静かに月を眺めている。月は芭蕉の影から差してくるが、わずかに開けた八重地だから、今日はまだしも救いである。あたりは静かだ。動くものは誰もいない。もっとも動きたくたって疲れて自由が効かないんだからしょうがない。鼻のあたりにおぞましい周期がしたんで、振り向いたら、昼間うなってた仲間が一人、土くれになってうずくまっていた。焼けただれた肩から、うじが這い出している。それが月光に照らし出されて、異様な光景だった。今さら見慣れているから何とも思わない。ただ死んだと思って、月の光を眺めていった。答えが満足なのはむしろ奇跡である。フラフラの栄養失調には違いないが、歩けないほどひどくはない。明日一日また生きていける。玉さえ交わせればどうにかやっていける。そんな希望とも無謀ともつかない考えが心に浮かんではまた消えていった。時々不思議に思うことがある。戦死と称して、密かに逃亡したって、誰にもわかるはずはない。気力の残るうちに実践していたら、こんな不具合にはならなかった。自分は連帯意識を憎んでいる。団結よろしく、死地へ赴くなんてまっぴらだった。死ぬにしたって一人で死ぬんだ。そう思っていたはずだった。それが平気に駆り出されてから、一度たりとも逃亡を願ったことはなかった。それどころか、任務遂行に追われるうちに、思考なんか麻痺して働かなくなっていた。もちろん、兵舎入りを果たしたときに、すさまじい教育を施された。自分はあのとき、別の人格に変えられてしまったのかもしれない。それが月の光にそそのかされて、昔を思い出しただけなのかもしれない。不意に、ふるさとの小川のせせらぎが聞こえたような気がして、はっとなって顔を上げた。翔太郎は、今でも女を連れて歩いているだろうか。そして剣坊は、新たなる制裁を加えているだろうか。すべてが遠い面影のように思われるのだった。ふるさとの川も写しのきらめきを、浮かべ涙も遠き月影。心にそっとつぶやいてみる。自分もあの宇治の男のようになって、まもなく大地へと還元されるのだろうか。妻の面影が浮かんできたら、乾ききったはずの涙がすっと頬を伝って流れ落ちた。久しぶりに水分を補給したので、涙も一緒になって戻ってきたのかもしれない。人並みの情緒に出会えた喜びに、自分はつかの間月光を浴びたなり泣いていた。そうしてそのまま疲れて眠ってしまったのであった。不思議な夢を見た。自分は翌日の突撃で機関銃の正射にあって死んでしまった。乱射の中を駆け抜けるのだから死なない方が奇跡なんだが、何しろ今まで死ななかったものだから平気な気がして走っていた。すると、体がパンと破裂したような感覚があって、親と思って下を向いたら、腹のあたりから血が噴き出していた。しまったと思った途端に、もう2、3発パンを浴びて、回春も懺悔もないうちに、頭から地面に打ちつけられていた。ただ刹那に、 妻の面影が浮かんでは消えていっただけだった。悟る間もない一瞬だったんで、自分は仲間と一緒になってまだ走っていた。パンの記憶だけが抜け落ちている。しかし、銃を構えた時に気がついた。握りしめたはずの銃身がどこにも見当たらないのである。親と思って立ち止まったら、仲間の一人が体をすり抜けていくんでびっくりした。思わず振り返ったら、大地に自分の肉体が転がっている。もちろん、重心と一緒だった。慌てて戻ってみると、よほど汚らしい肉の塊に落ちぶれている。今までよく我慢して入っていられたと、哀れになるくらい痩せ衰えていた。しかも、同じような肉体は、至るところに転がっているのである。大地は飛び散った地上で赤くなっている。不気味なぬかるみの中を、仲間らが機銃掃射に向かって走っていく。自殺志願者の競争みたいな光景に驚いて、誰でもいい、やめさせようとして袖をつかんだら、つかんだはずの指先がすり抜けた。相手は気づきもしない。ただ闇雲に走っていく。組織に組み込まれた以上は、機械的行為を邁進すべきものと信じて、命令に従って突撃を試みている。そうして、バッタバッタと倒れていく。さっきまでの自分を見るようでゾッとなった。とてもじゃないが、知性に生きるべきものの姿ではない。集団生活の動物の行為そのものだ。人は思想を持った生き物だなんてデタラメだ。思想なんて言語の水たまりに浮かび上がった儚い幻に過ぎないのではないか。そうでなければこんな馬鹿げた行為に打って出るはずがない。学生時代の教室を思い出すうちになおさらいたたまれなくなってきた。仲間の大半は死滅してしまった。それでもまだかけていく。あんまりやりきれないんで、不意に妻子の顔が心に浮かんでくる。ああ、この世から消える前に、せめて別れの挨拶がしたい。そう願ったら、不意にふわりと軽くなった。そうして天高く飛翔すると、鳥よりも軽やかに、雲よりも速く、風のように走り始めたのである。自分はたちまちのうちに、ふるさとの小川のせせらぎを聞くのだった。久しぶりの我が家は懐かしかった。妻は子供をあやしつけている。棒切れに鈴をくくりつけただけのおもちゃは、戦時中、精一杯の自家製である。鈴の音が響くたびに、自分は屈託のない気持ちになって漂っていた。もちろん妻は気づかない。試しに耳元で囁いてみたが、やっぱりダメだった。あるいは子供ならと思って覗き込んだが、驚いて泣き出すことすらしない。人間に霊魂は見えないものらしかった。妻は夜になると幼い子供に向かって、
お父様は?
と聞くのが習わしになっていた。幼子はもちろんきょとんとして答えない。けれどもあまり質問が募るので、母の表情をなだめようとして、いつしか、
あっち、
と指さすようになった。そのたびに、母親の顔が赤らむので、いつしか子供は、そう答えるべきものと思い込んでしまったらしい。もちろん、指さす方角は、毎回違っている。 それでも妻は喜んで、子供を撫でて見せるのだった。そのうち妻は、
いつお帰り？
と尋ねるようになった。子供は、
あっち、
と言って取り合わなかった。しばらくは笑っていたが、やがて、
今にお帰り、
と教え込もうとして、しきりに口真似をさせている。しかし幼いものだから、
今に、
と覚えるのが精一杯だった。それから二人の会話は、あっちと今にを徘徊するようになった。自分は漂いながら、もっと言葉を教えなければいけないと思ってやきもきしたが、手も足も出しようがないのであった。もっとも実家だから、食事時には、親父やおふくろが子供をかまってやることもあった。ある時は、途絶えた手紙を案じる妻に向かって、
戦地から手紙など出せるものか。吉之助のところだって、半年も連絡が来ないんで、あるいは死んだかと思って心配していたら、不意に南方から手紙が届けられた。喜んで開いてみると、戦闘外の通信網など、もはや事切れたも同然だから、手紙は届かないに違いない。しかし、届いたら幸いである。生きていると思って安心してくれ。しかし、届くかどうかわからない。届かなかったら安心させられない。さて、困った。なんて書いてあるんで、ようやく食卓が笑いに包まれたくらいだ。なんて説明している。親父はバカだから、これは慰めではないんだろう。息子がそう簡単に死ぬはずはないと、無頓着に信じ込んでいるらしかった。母はそれほどの楽天家でもないから何とも答えない。二人ともちょっと哀れである。しかし、妻子はもっとかわいそうだ。こんな結末なら結婚なんかするんじゃなかった。申し訳ないくらいの心境である。それでいてもうどうともできないのだった。町中、寝静まる頃になると、妻は帯を締め直して、子供を背負って、そっと玄関をくぐり抜ける。靴音ばかりが一本道にこだまする中を、思い詰めた様子でどこまでも歩いていく。子供は背中で夢でも見ているのだろう。母親に連れられて、黒塗りの塀を這うように、西へ西へと抜けていくのだった。やがてだらだら坂を降り尽くすと、大きなイチョウが見えてくる。月の晩にはまだしもだが、閉ざされた曇天の晩には、覆いかぶさる悪魔のように恐ろしい。それでも妻は小さな灯火を頼りに、ひるむことなく折れ曲がっていく。ようやく鳥居が見え出した。けれども、石段に足をかけると、闇に茂った樹木から、フクロウの声が迫ってくるんで、時には驚いた子供が、わんわん泣き出すこともあった。妻はそんな時は、懐かしい子守歌を、あやして聞かせるのだった。それで大抵は泣き止んでしまう。もっとも近頃は、だいぶ闇にも慣れてきたらしく、フクロウが泣いても眠ったまんまのことも多い。ふと戦場にいた頃を思い浮かべて、すぐに順応する人間の体質こそが、暴力を是認する主悪の根源なのではなかろうかと、自分は漂いながら思いを巡らしていた。ようやく拝殿まで来ると、鈴をガラガラ鳴らして、柏手を打つ。
夜ながらに驚いたフクロウがピタリと泣き止んだ。それからまた子供が目を覚まして泣き出すことがある。そんな時はお決まりの子守歌であやしつける。その声は私の胸にまで悲しく澄み渡って聞こえるのだった。
おいしく浮かんだお月も丸み、笑いお坊やレンゲの旗も、青き美空に風のさやけさ、甘い香りも酔いのほのかよ。
妻は自分のことを祈っているのだから、どうにかして姿を見せてやりたくなる。しかし、落語の幽霊話のようにはうまくいかないらしかった。妻の方に触れようとしても、するりとすり抜けてしまう。それでいて、ちっとも気づいてはくれないのである。今日は子供の泣き声がひとしお大きかった。闇をまとって、産み落とされたような悲鳴がするので、妻は背中をゆすって、懸命に寝かしつける。胃腸の小道から聞いたら、会長の来週かと錯覚するに違いない。あるいは、盛りの猫が歌書きを開いていると勘違いするかもしれない。そのくらい、境内いっぱいに響き渡るのだった。妻は寝つくまでは動かない。どんなに夜更けが募っても動かない。泣き尽くした子供の寝息を見届けると、そっと拝殿脇の廊下へ横たえてから、ようやく拝殿の反対側まで歩いていく。そこで靴を脱いで、敷石のあたりを何度も往復しながら、懸命にお百度を踏むのである。それが夫の無事を願っての所作だから、自分はいよいよ済まなくなってくる。せめて死んだことだけでも伝えられないものかと躍起になる。子供が泣き出す日にはますます済まなくなってくる。それでいてどうすることもできない。子供の口でも借りられないものかと試してみたが、憑依などをさせてはくれないのだった。いっそ自分が神に祈って願いを叶えてもらいたくなってくる。そこでいつしか妻と一緒になって並んでお百度をするようになっていった。もちろん妻は気づかないけれども、自分はすぐそばにいて妻と一緒に祈っている。妻は自分に会うために、自分は妻に別れを告げるために、あるいは永遠に続けていたら、二人の思いが現実に打ち勝つほど強かったら、願いが叶うことだってきっとある。そう信じながら、二人はそれぞれに祈り続けるのだった。不意に眠っていた子供が遠くの方で、
今に、
とつぶやいた。妻は気づかない。あるいは、父の夢をでも見ているのであろうか。ふと目を覚ますと、芭蕉の墓陰から月光が顔をのぞかせてキラキラ照らしているのだった。頬の涙すらまだ乾ききっていない。つかの間に見た水煙の夢。これは未来を予見した正夢なのだろうか。自分は明日にでも機関銃に打ちのめされて密林の土くれへと帰るのだろうか。思わず振り向くと、宇治の遺体は真っ青になって月下に横たわっている。異様な静寂を友として、そういえばこの男、昼間祭祀の話を聞かせてくれたっけ。 すると、今の夢は、彼の遺恨がさまよいながらに見せた、儚い幻に過ぎないのかもしれない。立ち惑う、酔い去り人の魂を、なだめるでもなく月の静けさ。月光が何かを語りかけている。あるいは今なら、まだ間に合うのだろうか。ふらりとここを逃れたからといって、咎めるものなど、いやしないのだ。それに、自分の精魂は、もう尽きかけている。体力も尽きかけている。今を逃したらきっと、機関銃の犠牲になるか、この男のように宇治にたかられるか、いずれにせよ死ぬしかないんだ。そうであるならば、勇気と卑劣、植え込まれただけの正義感、社会的束縛に養成された偽りの思想、もし中立的な自己概念などこの世に存在しないものならば、自分はここで死ぬべき定めには違いない。けれども心の奥底で何かが違う、違うと叫んでいる。勇気を出せ、勇気を出せと、必死に祈るようなささやきが頭を駆け巡って、月光の差し込んでくる瞳孔の中で、攪拌されて揺らめいている。あるいは、あの光が雲に隠されたとき、自分には最後の岐路が訪れるのかもしれない。惰性に任せた定款に生涯を果てるなんて、それが命の値打ちなのだろうか。殴られてもなお、己を貫こうとする翔太郎より、マシな生き方をしていると言えるのだろうか。玉砕による自害なんて、知をないがしろにする、動物的な狂態に過ぎないのではないか。自分は、抱きかかえたままの重心に力を込めた。そうして、芭蕉にもたれかかりながら、静かに、月の光を浴びているのだった。終わり。